吉崎誠二、坂本慎太郎の思考のポートフォリオ。
皆さんこんにちは、吉崎誠二です。
皆さんこんにちは、B コミこと坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、あやぽんこと井上彩香です。この番組は資産運用で大切なポートフォリオ構築や、投資家であれば考える資産のトータルバランス、組み入れたい投資商品について考えていく番組です。この番組のパーソナリティは不動産エコノミスト吉崎誠二さん、 B コミさんこと坂本慎太郎さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、あっという間に9月に入りましたよ。
早かったな、8月31日もなんだよ
ねえ、あっという間でした。どんな9月にしていきたいですか？
唐突なものです
よ。方法の面会
で1月からね、こう、まあ、頭からあの、なんていうか第3波でしたかね、うん、時にいきなりこうコロナの感染者数がずっと増えてですね、うん、そこから始まって、いまだにですね、なんとなく収束の糸口が見えない。まあ、当然ワクチンの接種率はねかなり上がってきているというような状況になってきているんだけれども、まあ、いろんな数値見てても経済的な回復はそんなにこう見えてこないというような、なんとなく先が見えない感じでここまで1月から8月まで来たなっていう感じで、あと残り9、10、11、12と4ヶ月ありますけれども、まあ、4ヶ月でどれぐらいこの先が見えてくるのかなっていうですね、そのここから先の、なんかな、雲の晴れ加減って言いましょうかね、そういう雰囲気で2022年のムードが変わってくるんじゃない、決まってくるんじゃないかなって感じはしますよね。
はい、ね、そんなコロナ禍で暗いニュースばかりの中、やっぱりオリンピックだったりパラリンピックで明るいニュースもね、うん、私たち の, あの届けてくれて、本当に4年に一度といいますか、うん、今回は5年ぶりのオリンピックになりましたが、うん、ね、嬉しいニュースたくさんありましたね。
そうですね、う
ん、
メダルもそうですし、あのブルーインパルスもね、こう僕はあの予行演習も本ちゃんも両方見ましたけど、はい、結構綺麗な感じでしたが、ね、まあ、ああいうのもね、これからなんか僕も思ったんですけど、まあ、どれぐらいお金かかるか分からないですけど、うん、なんかねビッグなイベントがあった時はですね、うん、例えば2019年かな、あのラグビーの大会があった、うん、あの大きな大会があったじゃないですか、ああいう時もねこれからやってほしいなって気がするよね、うん、もうちょっと結構多くの方々がね、うんうん、ちょっとなんか一方で密になりすぎてるんじゃないのかっていうことで、
飛行機がこうあの横でこうなって密になってるって話ですか？
飛行機ではなく人が
発言しないから軽くボケてみたんですけど、
そういう批判もあるようですが、まあそれだけ多くの方々があのまあ結構ある種のシンプルな感動をね、ああいうのってね、
何なんでしょうね、
受け止めるもうすがすがしさっていうのね、
は
い、なんかね、
でも僕みたいなマナジャ君の人もさいるからさ、はい、なんかこれは戦争思い出すからあかんみたいな人もいるかもしれないじゃないですか、うん、でもなんか見てると純粋に綺麗ですよね。
そうなんですよ、ね、うん、横浜市の時はね、うん、すごい晴れてたけど、はい、あの本ちゃんの24日の時はやや曇りで、はい、ちょっとね色がねあれですね、うん、横浜市の時はもう、うん、あれでしたよ、あの普通 の,、うん、あの 色がついてない煙でした。
あ、
本ちゃんの時は色が
こうついてる、こうあの煙出すのが目的だったら色はまあまあ後からでもいいかなっていう。
私見てないんですけど、オリンピックとパラリンピックってまた形が違った、取り方が違った。
そうなんですか、僕ちょっとそれをまだ知らなかった。
全然見てない
です。V の形が来てましたけど、
見たい方なんですけど、うん、見れず終わってしまいましたね、
はい、やっぱりいつもはスマホを見ながらこう歩いたりして、うん、ずっと下を向いてるんですけど、本当、うん、ブルーインパルス飛ぶ時はみんなが一斉に上を見るので、
そう、ね、
すごく気持ちいいですよね。
いいこと言いますね、うん、そうですよね、本当にこういうね、あのアントンとした閉鎖的なね、今のムードをね、振り切ってくれるような、はい、上を向いていこうぜみたいなね、
めっちゃ綺麗なまとめになってきましたね。
そういう綺麗さっていうのがね、ラジオはいいなと思いますね。違うか、
このキラキラしたジングルに乗せてですね、
はい、はい、
始まるわけですけど、今日も
では9月もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
この番組は YouTube でもご覧いただけます。動画についてはラジオ日経番組サイトからご覧ください。また番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお願いします。それでは番組を進めていきましょう。不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツの提供でお送りします。
攻めと守りの資産形成、
このコーナーでは資産形成に必要な攻めと守りの視点で、株や FX などの動産に不動産など新たな投資対象を組み入れるポートフォリオ構築のポイントを、メリットからデメリットまで幅広く考えていきたいと思います。 さて今日のテーマはこちらです。森ビル系のシンクタンクである森記念財団都市戦略研究所は24日経済力や住みやすさなどで国内都市を評価した都市力ランキングを発表しました。2021年は東京23区を除く138都市で大阪市が初めて首位となり、3年連続トップの京都市は2位だったということです。さあ都市力ランキング発表されましたね。吉崎さん、大阪市が1位に輝きました。
結構ね、これをかなり多くの項目を、チェックをして、スコアに並べて、経済あるいはビジネス、そして研究や研究開発、文化交流、生活居住、世界の都市力ランキングっていうのもあったりして、
ありますね。
はい、ニューヨークとかロンドン、パリ、そして日本あたりぐらいがこうベスト3、4、5っていう形になってるんだけど、それの日本の都市バージョンで、環境、交通アクセスとかですね、いろんなものがこう、並んで、項目があって、それの合計スコアが、どうなのかっていうののランキングで、今回大阪市が1位というところですよね。で、多分ですね、大阪の評価が高かったのは、東京に23区を除けばですね、経済、ビジネスの項目、そして、交通アクセスの項目がやっぱり高かったということで、大阪はね、一応2つ空港がありますよね。神戸もその神戸空港も遠くないので、事実上3つの空港が使えて、新幹線もあってとかですね、そういう意味でも、交通のアクセスのスコアは、かなり高かったということだと思いますね。経済ビジネスでいくと、2位の市、が安城市、三河安城って新幹線の駅である安城市ですよね。そこが2位とかなっていたり、トヨタ市が3位だったりとかして、そういう意味でも特定の企業、あるいは特定の企業グループ、あるいはその系列企業 が、があることによって2位、3位になってたりとかするので、そういう意味では、これは結構バランスよく評価を得た上、バランスよくこう分析した上で、スコアということなので、大阪市のトップ、東京23区を除くと大阪市がトップになっているというようなことだと思いますね。
は
い、
大阪市行政手続きのオンライン化などで高い評価を得たと書いてありますが、これやっぱりオンライン化なども評価に入ってくるんですね。
そうですね。これね、この評価あるとは知らなかったですけどね。これ不動産の投資の観点から見てもですね、やはりこういうスコアが高いところっていうのは多くの方々が投資をしたいところであって、そういう意味で東京23区を除けば大阪、京都、2位が京都でした、3位が福岡市、4位が横浜市、大方はこの順番ぐらいですよね。5位が名古屋、6位が神戸、7位仙台という感じで続いていきますので、ワンルーマンションとか区分所有マンションへの投資をどのエリアにしたいですかというような、ランキングを取ると、あるいは、それを逆の面から見たキャップレートの基準ですね。キャップレート
利回り、ね、換算した価格に換算したっていうと分かりやすいですね。
賃料を割る利回りの換算ですけど、それの低い順番に並べるとこういう感じですよね。東京23区が一番低くて、大阪、京都、あるいは横浜、福岡とかっていう名古屋っていうような感じになってますので、大体それとこの魅力度ランキングはまあ似たような感じになってくるということになります。一方で東京23区の中だけでのランキングっていうのもありますよね。
はいはい、千代田区が4年連続で首位を維持したということで、やっぱり千代田区は強いですね。
これでもね、坂本さんあれじゃないですか、一見港区が強そうなイメージないですか。
っていうかね、港区はね、もう好きな人が多すぎる、熱狂的ファンが多すぎる気がするんですよね。港区愛が強すぎるみたいな。千代田区もそれに近いところはあるんですけど、なんかそれはありますよね。なんか港区女子とかそういうことを流行らせたいなっていう人がいそうな感じだし、そういうのが結構好きな慶応大学とかね、あるのかなとか勝手に思っちゃうんですけど、はい。
多分港区、意外と例えば、環境のランキングでいくと江東区はトップだったりするんだよね。で、例えば研究開発とかでいくと文京区が2位だったりして、
東大があるからかなとかちょっと思ったり、ねはいはい、しますね。
そういうのがあって、あと生活や居住のランキングでいうと千代田区港、中央区港区のランキングで4位文京区ということで、千代田区港区中央区文京区っていうのがまあ大体の定番ランキング、
うん、なんかタワマンがありそうな場所なイメージですけど、
うん、そうね、うん、千代、そうね、うん、千代田区ってやっぱりね、なんかね、はい、一番でっかい多く皇居が占めてるわけです、
そうそうそうそう、
面積的にはね、
そうそう
そう、そういう意味ではちょっと何ていうかな、
特殊という
か特殊な、ね、はい、感じですよね。あと、うん、下の方は千代田区といっても皇居の下の方はもう中央区ですからね、
そうそう、
下の下を降りていくと、
ね、銀座に近づいてい
く と, 銀座に近づいていくと、
あとは中田区はやっぱあれですかね、教育環境の面でやっぱりそれぞれ番長を小学校に行かせるんだみたいなのが、ね、結構昔あって、九段中に行かせようみたいな。
中田区って意外とちっちゃいんですね、
はい、ちっちゃい、ちっちゃい、
人が住んでるところね、すっ面積的に狭いん
で、ね、そうですね。あれ秋葉原も中田区ですか？
秋葉原
はどうなんですかね、
何区ですかね、
分かんないけど急に言われても分からない
ですね、そうそうそう、ぶっ込んでます、すみません。
港区は見ているとやっぱ、最近は、うん、どんどん、再開発が進んでるよね、
港区は。そうですね、あと湾岸地域もだいぶね、工場と一緒にマンションが結構建ったりとか、しましたからね。
これ多分この後ですね、多分どういうような形でこれが投資とか不動産投資か不動産開発に関わってくるかっていうことなんだけど、一つはですね、適地って言われる考え方があります。適したところがあるかどうかっていうことです。東京における適地、東京 の, この都心における適地っていうのはもう完全に再開発とニアリーイコールです、
はい。
空き地とかあるいは使ってない土地っていうのが本来の適地っていう意味なんだけど、はい、もう東京23区の場合はほとんどそういうのがないので、練馬区とかね、ああいうとこ行くとちょっとまだありますけど、
都心3区とか ほぼないですね。
ほぼない
ってこと、公園潰しに行くかとかしかなくて、最後取ってたとこにようやく選手村でオリンピックできたぞっていう、
取ってたというか、埋め立てて、ほったらかしだったところって
、昔はビッグサイトみたいなのがあそこにあったんだけどね、っていう、
そういうちょっと埋め立て地はちょっと置いといくと、都心の真ん中だけで判断すると、結局は再開発するしかない。どこのエリアが再開発しそうか、ちょっと触れましたけど、前回かな、触れましたけど、ああいう再開発しそうなところが、これからはやっぱり投資としてはやっぱり注目されてくる、そうするとどこが再開発可能性あるのかなっていうと、千代田区ってそんなないんだよね。
もうちっちゃいのやっちゃいましたよね、
出てやっちゃった
ね、飯田橋の部分とか結構やったりとかして。いやでもやっぱり上崎さん、それって土地の価値が高いところをやっぱり再開発するっていうのが一つの考え方ですよね。
もちろん、
例えば高い建物建てたいとか住みたい人がある利用価値があるところは高いから、やっぱり都心5とか3とかに修練してくるのかなと、他でも当然あると思いますけど、
秋葉原が千代田区ですね。
千代田区、
はい、千代田区
でした。そこを考えていくと、さっきの僕ちょっと江東区の話ちょっとしたけど、
はい、
去年、2020年に一番投資用のマンション、賃貸住宅が建った区は江東区だったんですね。結局距離とかいろいろ考えていたときに、適地がほとんどもない都心、さっき坂本さんが言った都心5区とかない、
はいはい、
そうするともうちょっと外れた、ちょっとだけずれたところがやっぱり今はどんどん狙い、多くの方々が狙っていて、そういうところの地価も上がってきてるし、開発物件が増えてきてると、いうことになってくるので、都市のランキングの上位っていうのはもうすでに都市、なんていうかな、投資対象としてなる人は、もう機関投資家みたいな、何百億バーンで突っ込むような方々にとっては投資対象なんだけど、一般の方々にとっては、もちろん港区にも千代田区にもワンルームマンションとかありますけど、分譲マンションもいっぱいありますけど、もうかなりの値段がしますということになってきたので、すでに主戦場はそれのちょっと外れたところ、周りのところになってきているっていうのが、こういうのを見てても感じ取れるところですね。
23区の合計スコアで江東区今7位にいるので、やっぱりこれから伸びしろがあると考えられる、
ね、そうです。千代田区、港区、中央区、渋谷区、新宿、文京区、都心5区、
6区ですね、これは。
もともと昔は都心7区とか言ってた時で、目黒区とか豊島区入れてたんだけど、今もね、こうやって見ると江東区がね、バーって上がってきてるん
ですね。
はい、それはね、すごく感じますね、見ててもね、江東区パワーね。あの門前中
中
町とか、
広いんですよね、
清澄白川とか、
お台場の一部も江東区、豊洲もそうですから、
ね、夢の島あたりもそうですよね。そういうことで、そうこういうのを見ていくと、どこを今多くの方々が注目してるのかなっていうのも見れるんじゃないかなっていうふうに思いますね。
ここ直近の 2,3 週間やっぱりテーマは 再開発っていうところですね。
あの 都心においてはですね、うん、都心においてはそうだと思います。さっきのような大阪とかあのというあの都市力ランキングで上位のところはやっぱり地方への都心以外での不動産投資をするときの一つの指標になるんじゃないかなと、まあ、そんなふうに思いますね、
はい、以上攻めと守りの資産形成でした。
なるほど、納得、至高のポートフォリオ。
ここでは多様化する投資商品をどのようにポートフォリオに組み込むのか、その構築を考えていきたいと思います。さあ、ビーコミさん、今日は何のお話ししていきましょうか。
そうですね、今日リートの話を、まあ、皆さん結構やっぱりね、やるとリート興味ある方多いんで、まあ、そこの投資口の額、まあ、株でいうと株価ですね、はい、まあ、スポンサー企業の関係をね、まずお話ししたいなと。
これまずスポンサー企業ね、うん、っていう、あの、はい、考え方、
はい、
あの、例えば日本ビルファンドとか、うん、三井不動産がこう、はい、主にやっているっていう感じですよね、うんうんうん、そういう意味であの裏側にどこがメインで張ってやってるとか、うん、っていうのがスポンサー企業っていうことで、うん、まあ、そのままあの名前がダイオハウスなんとかリートとか、う
ん
うん、野村不動産なんとかリートっていうの
が、高田レベンなんとかリートと
か、もうすぐ、はい、分かりやすいやつもあれば、はい、名前が変わってるやつもあったりするので、うん、ちょっとその辺だけは注意していたらいいと思います、うん、まあ、大体は名前通り、
う
ん、名前についているってことなんで、うん、分かっていただけるんじゃないかなと思うんで、うん、
これリートって株価とは言わずに投資口価格と、
そうですね、
そうそうそうそう、ね、まあ、株で一口いくらっていう、うん、だから100株単位にならないんで、
はい、ですよ。あの、そういうことか。
いやいや、だと思ってますよ。投資やりましょうって言ったら、肩ぐらに1ですから、あれは単位が。だから、そこはまあ、ちょっと別格なのかなとは思って。
確かにそうだね。
そうなんですよ。
リートで10口からとかないよね。1口からないよね。ないよね。
そうです。だそこはまあ、リートは、うん、別格で、投資口を分けなきゃいけないから、そこは多分またいろんなね、商法とか、あとは会社法上でいろいろめんどくさいのかなと思ったりしているんですけど、うん、はい、スポンサーって結局その元々の、まあ、母体っていう考えにいいんですかね、吉崎さん、これは、うん、あの、例えばそこの持ってた不動産をそのリートにまあ入れて、まあ、それをまあ上場させますとか、まあ、志望だったらそのまま運用しますっていうのがあると思うんですけど、うん、これって株主って言わないんだよね、それもまたね。
これでもまずね、その、はい、例えばまあ、ある、まあ、まあ、また別に当時立ててるつもりだけど、三井不動産なら三井不動産仮にしましょう、
はいはい、
まあ、自社でもビルは持っているんで、うん、でもこの中で自社で持たずにリートに入れてるやつがあるんだよね、
うんうんうん、
そういう形で、まあ、全部いろいろ、あの、はい、まあ、今の三井の話だけど、他社もそのような形になっていて、うん、野村不動産も野村不動産自分たちで持ってるものもあれば、うん、入れてるものもあったりする、
はいはい、
そうするとそれのバランスってどうなのか、株価との関係どうなのかなっていうのを坂本さんに解説してほしいなと思うん
です
よ
ね。すごく気になりますね。
基本的にはね、株価ってその株発行株数によって結局高くなったり安くなったりするじゃないですか、その利益の字で、うん、だから結局その発行株数がその増える、うん、増えてる多い銘柄であれば、まあ、それは、どっちかというと株価が安くなる可能性がまあ高いと、うん、まあ、収益が一定なら当然株数が多い方が株価が安いというのが普通なんですけど、うん、だからあんまりここは関係ないのかなと思うんですけど、まあ、でも一番気になるのは、このガバナンスの問題なのかなと思うんですけど、ここはなかなか僕本当はなんかアヤポンから、はい、いやこれって親のスポンサーからね、うん、リートに出たら大丈夫なんすかみたいな質問をぶっ込んでいただきたかったんですけど、
リコメだからぶっ込まなきゃダメ、
そうですね、
ここはでも、ね、はい、大昔、うん、もうめちゃくちゃ昔の話ですよ、はい、もうあのリートが出た頃、はい、できた頃、
はい、
でよく、うん、そのさっき言ったスポンサー企業が持ってる中で自分たちはいいのを持っときたい、いまいちのものをリートに入れとこう、
ぶっさっきのちょっとこれまずい話になって
きてんじゃん、昔はそういうふうなことをよく揶揄されたんです、
う
ん、
事
実私もこちらほら聞いたこと
よく揶揄された、今全然そんな雰囲気じゃなくなったけど、
ね、まあ、結構ガバナンスねしっかりしてるんですよ、
そうね、
あの、下の人をしたところで普通の、リートの方もこう入れる、こんなのいいよ、こんな値段で買わないよっていうのをちゃんと言える関係にあるし、そこの部分はね、利益相反は基本ないもん、ただ、人的の交流は、まあ、少なくともあるはずなので、ね、まあ、紹介があったりとか、はい、まあ、あのこれはもともとそのリードに入れるために開発しましたよっていうような、まあ、密約ではないけど、ね、流れフローというのはですね、まあ、あると思う、まあ、それでもちゃんと鑑定士が鑑定して、はい、まあ、これを物件はまあ この額が妥当だと思って、買っていますと、うん、そこはすごく、ね、厳しく、ね、やっているので、まあ、あの、まあ、確かにその スポンサーばっかりから入れてるじゃないかと思う人いるんですけど、そこはまあちゃんと、してるだろうと思うし、まあ、当然開発したところは1円もその利益を取ったりマイナスにしてリートに入れるわけではないので、そこのフィーはまあ少なくとも、まあ発生するはずですよ、うん、それはまあ別にどこから買っても同じことだと思うので、
うん、これちょっと 僕もよくこのテーマは、はい、いろいろデータ分析をしたことあるんですけど、うんうん、やっぱり結構、ね、あんまり、ね、これ関係ないっていうんですね。別にこう例えばスポンサー企業のがやっているそのリートがバーって上がったからって、
う
ん、その時にその会社が上がるとは限らなくて、
そう
結構全然そうじゃないパターンも、なぜかっていうと不動産リートはやっぱりそのもの、うん、物件の賃料を基本的にベースなので、うん、あるいはその売ったり買ったり売買の、うん、差益がベースになっている、うん、で、まあ、例えば、まあ、先ほどの例三井さんばっかり出て、この例えばこの大和さんの例出すと、うんうん、大和さんはいろんなことやってるわけで、
はいはいはい、
これビルの運営もやってるけど、うん、物流もやりの、家も建てるのマンションも建てるのとかでこうやってるわけですから、うん、それぞれ全般の株価の動きは結構他のことにも引っ張られていったりとかしますので、うんまあ、当然225に入ってたりすると ETF のこととかも入って、はい、あるので動いてきたりすると、うん、いうことでリート投資口価格と、うん、スポンサー企業が昔は結構まあまあ近かったんだね、
うんうん、
最近はどんどんやっぱさっき坂本さんのガバナンスが効いてきて、はいはい、かなりこう別物みたいになりつつあるんで、うんまあ、そういう意味でリートってやっぱりどうかな、ここ5、6年、うん、で以前に比べてもっとかな7、8年かな、うん、かなり成熟してきたと思うし、うんかなりやっぱ投資をこうしやすくなってきたと思うし、分かりやすくなってきたんじゃないかなというように思いますね。
リートそのものが独立したものになってきている、
まあ、独立とも言えないけど、まあうん、そのガバナンスが、まあね、言った通りで、ね、ガバナンスが効きよく効いているなって感じがするね、うん
うんうん、はい、ありがとうございます。なるほど、納得、思考のポートフォリオでした。ここでゲイツからのお知らせです。
吉崎誠二、坂本慎太郎の思考のポートフォリオ。
ゲイツは AI とビッグデータによる不動産テクノロジーカンパニーです。60万件以上のビッグデータから厳選した中古のワンルームマンションをダイレクト販売。 AI による最適な物件紹介で不動産投資を充実サポート。入居率 99% の管理はスマホからいつでも確認できます。テクノロジーで不動産投資をワンストップでサポートするゲイツ。オンラインでどのくらいの投資が可能か無料相談も可能。無料セミナーのお申し込み詳細は番組サイト右側のバナーからどうぞ。不動産投資には空室リスク、価格下落リスクなど様々なリスクがあります。ワンルームマンション投資にかかる最終決定はご自身の判断でなさっていただくようお願いします。ゲイツ株式会社。
馬淵麻里子の5分で教えてベンチャー社長。
このコーナーはこれからの日本で活躍を期待される起業家ベンチャー社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードが分かれば投資の視点としてもきっと役立つはずです。今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業、株式会社サイエンティフィックケアマネジメント鈴木博則さんの登場です。ここからのナビゲーターはフィスコアナリスト馬淵麻里子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
鈴木さんはですね、次世代の口腔ケアを行う液体歯磨きを手掛けられているんですけれども、この液体歯磨きの成分がオゾンなんですね。
はい、もうまさに次世代の成分でございまして、で、まあ、本当にこの辺はですね、実は話せば長いんですけど、まあ、最終的なゴールといたしまして、認知症をですね10年後日本の認知症を半分にしよう、そういうことを実は目指しているというところでございます。
なるほど、はい、こちら、実際に どんな成分というか開発状態なんでしょうか、
はい、ね、液体歯磨きってちょっと想像つかないんですけど、ね、
すいません、なかなか分かりづらくて、
うがいするんですか、
はい、実はですね、これを使いまして、うん、ウォーターブラッシングをするんですね、
うんうん、
はい、普通に歯ブラシを使いまして、水で、約3倍から5倍ぐらいに薄めて、うん、磨くというふうに使います。で、それからあとですね、もう一つはマウスウォッシュとしても利用できると、はい、あ、まあ、そういうふうなことでございます、うん、
福本さんいかがでしょうか。はい、
そうですね、うん、航空その機能が整えると、まあ、歯周病とか、まあ認知症などの、まあ、リスクがですね、高くなると、まあ、言われているんですけど、御社のこの歯磨き、まあ、液体歯磨きはですね、まあ、どこでですね、手に入れることができるんでしょうか。
まあ、実際にはですね、ほとんど調剤薬局、うん、あとスポーツジムでございますけど、もう一つ今美容室でもすごく今進めているところでございます。
なんか美容室のイメージがあんまりないんですけど、
美容室、
うん、美容室に歯磨きを、うん、
確かに
もうやはりですね、今美容院さんって美容、はい、病院の前の美容院なんていうふうに結構言われてまして、はい、しっかりとやはり健康管理、要はですねビューティーっていうのは実は健康管理であるというふうな概念からですね、ものすごくそういう方向に、もうしっかりと今向かってるんじゃないかと思っております。
スポーツジムとかどっちかというと高齢な方が行かれる方が健康に気使うからその辺かなとかイメージ湧くんですけど、
はい、おっしゃる通りです。
はい、
口の中のこの状況が良くなくなってくると歯周病だけじゃなくて糖尿病とか認知症とかっていうのは、僕もある知り合いが口内炎がなかなか治らない、はい、でも結構ご年配の方ですけど、はい、それが元で結果的に最終的に亡くなった他のところに、
ね、はい、
多分僕その時まで別に僕は医療関係者じゃもちろんないのだけど、はい、その時までそうなんだってこう、まあ、普通の口内炎って、ね、多分できるでしょ、うん、
はい、
あれがそんなことまでつながっていくんだって知らなかったんですけど、はい、多分こういう今坂本さんがさらっと質問なされたことって、はい、多分多くの方々が知らないことだと思うんですね。
はい、もうまさにそういうところでございまして、実は口の中って皆さん、口って脳に近いですよね、うん、なんで口の中が実は汚れてるとやはりですね、うん、脳に対してものすごくやっぱり悪い影響を与える、うん、これは口腔内の細菌のジンジバリスっていう菌がすごく分かったんですけど、うん、直接今認知症をですね悪くするのがジンジバリス菌だったりとか、うん、でもう一つ全身状態、よく心臓の弁膜症とかそういう話もですね伺うと思うんですけど、そこの細菌原因菌を調べるとみんな口腔内細菌なんですね、うんうん、それ考えるとやはり口の中実は臓器のスタートでございますので、はいはい、口の中を当たり前のように清潔にするっていうのはとても実は大事なことですね。
その啓蒙ってね、もっともっとね、以前結構10年15年ぐらい前からよく本も出たりとかね、
はい、
歯は臓器だった的な本も出てたりしてたけど、うん、そういうのがもっとね広まっていくとね状況も変わるんじゃないかなと思うんだけど、は
い、そうですね。はい、もうですね、ラジオタイム時間が参りましたので、はい、引き続き YouTube 延長配信で今後の事業展開などを伺っていきたいと思います。来週のベンチャー企業はターズ株式会社大越隆之さんが登場します。お楽しみに。さあ、番組もそろそろお別れの時間です。ね、吉崎さんおっしゃっていた通り、なかなか航空内がそれほど甚大な影響があるとはあまり知られてない
です
から。
そうなんです。僕ね、ものすごい親友に歯医者なんですが2人もいるんですよ結構よく飲んだりするのが2人いるんですよ。よく彼らとよく喋るんですけど、僕もよく歯を見てもらうとこうああだこうだって言ってきて、今健康状態こういうでしょって結構彼ら言ってくるんで、ね、歯を見ればすぐ分かるって言ってる。
足の裏じゃないんですね。
足の裏じゃないでも その辺の話でも それに着目されて、これ結局医療費の、ね、削減にもつながっていくと思うんで、YouTube タイムでね、は
い、
もう僕結構めちゃくちゃ興味があるんで、はい、聞きまくろうかなと思ってますので、引き続き付き合いいただきたいなと思いますね、
はい、よろしくお願いいたします。
この後は YouTube 延長配信でお楽しみください。ラジオの前の皆さん、また来週です。株式 FX をはじめ不動産クラウドファンディングなど投資商品はすべて元本が保証されるものではなく、リスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツの提供でお送りしました。